例えば皆さんがですね、偉くなって昇進して一国の王様になったとします。でその自分の王国、自分が王様になってその王国に入場しようとするとき、皆さんは何に乗ってその国に入りたいでしょうか。イエス様にお伝え
まあいいですね
まあ素晴らしいですね。私もそうしたいです。まあ世の中の一般の人はですね、まあいろいろ考えることでしょう。まあ例えばキム・ジョンイルは白馬に乗って平壌に、なんかね入場しました。まあ、白馬かっこいいですね。まあ、ある人はなんかすごい高級車、なんかベンツとかそういう、立派な車に乗って、そして人々の歓声を上げながら、あ、いただきながら入場したいと思うかもしれない。人々は自分がそうやってですね高く上げられることを望むんですけども、じゃあイエス様は自分の町、自分の都エルサレムに入場した時が、何に乗ってきたでしょうかね。ロバですね。もう皆さんご存知ですね。いつだったかあのカレンダーにもイエスさんがロバに乗って入場して、あ、もう常に絵がかかってますね。もう人々が、なんか草を持って、でそれでホザナホザナと叫んでいる様ですね。イエス様は王の王であり全世界を作られたお方であるのに、自分の国に来られた時はなんとロバに乗ってきました。しかも転ばの子に乗ってです、その箇所がですねルカの福音書の19章29節から40節までお読みします。ルカの福音書の19章29節から40節まで。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気づくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみるとイエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいているとその持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。アメン。石が叫ぶ。ね、びっくりですね。石がなんで叫ぶんでしょうね。イエス様の名を褒めたたえる人はどういう人たちがふさわしいでしょうか。イエス様は何を 老いるようだと言われるでしょうか。この場面からイエス様が老いるようだと言われたのはロバの子でした、ね、ロバの子、ロバってあのね、どんくさいですね、かわいいですね。ロバの子ですから、まあきっとちっちゃかったんでしょう。でまだ荷物を運んだことのない子ロバですから、まあ、かなり、まあ、イエス様をお乗せできるぐらいは成長していたんですけども、皆さんは自分をロバの子みたいだと思うでしょうか。自分はとてもじゃないけど大きなことができない、自分は白馬みたいにかっこよくない、あるいは戦車馬のように強くない、あるいはベンツのように高価ではない、そういうふうに思うでしょうか。思います。アメン。私も思います。なんでここに立っているのかわからないぐらいです。でもイエス様がですね、皆さんを召し出すとき、呼び出すときですね、まあ、本当にあるとき突然かもしれません。なんで私があの王の王であるお方を運ぶことになるのって、まあ、きっとこのコロバは思ったことでしょうね。実際にイエス様をお乗せしたら、なんか知らないけど人々がみんな自分に向かってわーわーわーわー叫んでいる、まあ、そういうふうに見たでしょうね。分かんなかったことかもしれません。自分のその役割がどんなに偉大であるか、まあロバですからね、分からなかったかもしれませんね。でもそれでもイエス様が望まれたのはコロバの子のロバです。皆さんはたとえロバのようであってもイエス様をお持ちになります。子供の賛美の中にも私たちはロバの子っていう歌があって、まあ、私も小さい頃から知っていて、私はロバの子なの、まあ、よくわかんないなって、まあ、思ってはいたんですけど、まあ、結局ねロバの子みたいに私も呼び出されてほどかれて、ね、まあ、世の中の社会人としてのその斜めからなんか知らないけどほどかれて、それで連れて行かれてここに今居ついております。アーメン。皆さんも世の中から呼び出されて、そして今ここにおりますね。教会とはエクレシアというギリシャ語、呼び出された者たちという意味です。でしかもこのコロバたち、あ、コロバ、イエス様がお持ちになりましたけれども、しかしでここでですね、群衆は、まあ、大声で、まあ、祝福あれ主の御名によって来られる王に、これ結構ですね、有名な場面で、他の福音書にもたくさん、まあ、4福音書にもその並行箇所としてありますけれども、その時群衆たちはホザナ、ダビデの子にホザナ、祝福あれ叫んでいます。でここでパリサイ派の人たち、律法学者たちが、怒って、ね、先生弟子たちを叱ってくださいと、要するに群衆たちはなんか叱られるべきようなことを、まあ、このパリサイ派の人たちの目に映ったんでしょう。どういうことかっていうと、まあ、ホザナ、ダビデの子に、このホザナという言葉はですね、あの会堂、まあ、シナゴーグと呼ばれるユダヤ人の礼拝堂で、朗読される、よく朗読される言葉です。このホザナという言葉は詩篇118編に、まあ、ああ主よどうぞ救ってください、ああ主よどうぞ栄えさせてくださいという、言葉、それそのままヘブライ語を直すとホザナ、ホザ、あ、ホーシアンナー、ホーシアンナーです。でそれでユダヤ人の礼拝を、まあ、ちょっと YouTube で見たことあるんですけども、なんか白い衣を着た人たちがなんかですね、周りゆっくりとなんか段を回りながらなんか言ってるんですよ。で段の上の人はおなんとかなんとか、ホーシアンナダビデなんとかってしたら、周りの人たちもホーシアンナって大人たちがですね男の大人たちが、まあ、女性たちはなんか2階の会堂席にいて入れなかったんですけども、でそういうすごくですね景色ばった厳かな礼拝を見たことがあります。ああ そうですね、とにかく厳かで重厚な雰囲気なんですね。で、パリサイ派の人たちが、知っているホサナはそのホサナであって、あのシナガゴークという場所でとても聖なる厳かな、何かそういう白い衣や、なんかそれなりのものを身につけて言うべき言葉であって、決してなんかそんなゴロつき、漁師上がりとか、あるいはなんか子供とか、まあ、ここでは石が叫びますってあるんですけども、他の箇所では子供たちがね、ダビデの子にホサナって叫んでを見て、それで立法学者、パリサイ派の人たちが怒って、子供たちが何て言ってるのか、イエスさん、あんた分かんのか、イエスさんは分かっている、イザヤ書にこう書いてある、主は幼子たちの唇に賛美を用意されてされたと書いてあるのをあなた方は見たことがないのかと、ね、答えるんですね。イエス様はどのようにして賛美されるべきお方か、決して何か重厚な雰囲気の中で、そしてもう一言たりとも間違いが許されないかのような、そういう何かステージ上で賛美される、そういう賛美をイエスさん望んでおられるのではなく、むしろ本当に罪人が罪許された、ああ感謝しますっていう、そういう本当に心からの喜び、罪が許されたことの喜び、幼子であっても受け入れられる喜び、ロバの子であっても用いられる喜び。主は本当に柔和な方で、ロバの子に乗ってエルサレムに入場される、それはあらかじめ予言されていたことでした。主が喜ばれるのは何も、ね、練習に練習を積んだ成人男性の奉仕やんなーっていう、なんかそういう厳かな決まりごと賛美ではなくてですね、むしろ心からの喜びを持った賛美、それを主は望んでおられます。もう一箇所ですね、主はどういう捧げ物を受け入れられるか、今度はですね、マルコの福音書の、12章ですね、まあ、ヤモメが献金を捧げた話はこの12章の41節からなんですけれども、ちょっと38節の方から読んでみたいと思います。38節からとりあえず40節まで。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定席や宴会の定座が大好きです。またやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういった人たちは人一倍厳しい罰を受けるんです、ね、なんか律法学者たちが長い衣とか、 なんか宴会の定席とか、そういう形式ばったところで高められようという、そういうなんか外見上の礼拝を捧げるような、そういう人たちはなんか人一倍厳しい罰を受ける、ね、イエス様おっしゃってますね。皆さんも気をつけてください。形式ばったことや、あるいは何か、外見的な見栄を飾ることの、そういう礼拝、心がこもっていないそういう外見だけの礼拝は、イエス様はこういう、ね、人一倍厳しい罰を受けると言っております。で、41節から43節まで。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨を二つ投げ入れた。それは一コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆はあり余る中から投げ入れたのに、この女は乏 乏しい中からあるだけ全部、生活費の全部を投げ入れたからです。アメン。このヤモメが投げ入れたのは、レプタドーカ2つです。これは神殿に捧げることのできる本当最低の額です。当時の、日当、それがですね1デナリなんですけども、その1デナリの28分の1が1レプタです。もし日当が例えば6400円だとしたら、アルバイトの日給6400円だとしたら、この1レプタは50円です。だからヤモメが投げ入れたのは50円玉2枚ですね。イエス様は献金箱に捧げる人たちを見ていて、50円玉2枚を捧げる婦人を見て、おっ、ってガタッて席を立って弟子たちに、見なさい、あのご婦人を、あのヤモメを見なさい、あのヤモメが一番多く捧げました、ね、弟子たちは、ええってわからないでしょうね。イエス様はご存知なんです。人は外見を見ます。金持ちたちはこの献金箱にもジャラジャラジャラジャラってね、献金、当時の献金箱は金属製でできていて、ですから多くを捧げるとそれはそれはジャラジャラと大きな音を鳴らしていたんですけど、このヤモメは本当チャリチャリンってしか音をしなかったかもしれない。でもイエス様はちゃんと見てるんです。人はジャラジャラを聞くかもしれないんですが、イエス様は心を見るんです。このヤモメ、ね、生活費の全部ですね、全部を捧げたってイエス様はおっしゃってました。50円玉2枚、100円あれば、パンが1個買えるぐらいですね。安いショップに行けばパンが2つぐらい買えるかもしれない。でもこのヤモメはその2つを全部投げ入れました。イエス様はそれを見て、この貧しいヤモメが誰よりもたくさん投げたと言っております。人は上辺を見ますが、主は心を見ます。人はいかに素晴らしいものを捧げるかと苦労します、四苦八苦します。そして苦労と四苦八苦をしているうちに、本当に捧げるべき心の方を忘れてしまいます。忙しいっていう感じね、立身弁に亡霊の亡、お亡くなりになりましたの亡くなる、心が亡くなるを忙しいという感じになります。皆さんが教会に来るとき、礼拝を捧げるとき、捧げ物をするとき、心をお亡くなりになっていないでしょうか。忙しくなっていないでしょうか。主は外見ではなく心を見ます。どうか皆さんが主に捧げるときはですね、このパリサイ派や律法学者のように長い衣をまとうとか、何か歩き方を、礼拝の歩き方、なんかモデルみたいな歩き方が、モデルみたいじゃなかったんですけど、とにかくそういうしきたりが あるんですけど、その通り歩くとか、あるいはなんか定石とかでいかに朗々となんか律法の書を読み上げるとか、そういった、小遣いとか、そういったものに気を取られたりしていると、主はそういう外見だけを飾って、心がない律法学者やパリサイ派の人たちのそういう礼拝を、ね、お嫌いなさいます。むしろこの2レプタを捧げた、本当に心のこもった犠牲を伴ったこのヤモメの献金のように、本当に心と、また皆さん自身そのものを主に捧げてください。そうしたら主はお喜びになられます。ちなみに皆さん、この生活費を全部捧げたヤモメ、この後どうなったと思いますか。餓死したと思いますか。とんでもないです。それはないと思いますね。イエス様が褒めた女性をなんでイエス様が餓死させるんでしょうね。イエス様はこのヤモメは誰よりも多く捧げたと、ね、詩編に書いてあります。多く捧げる者は多くを得るとイエス様もおっしゃってます。人よりも、ね、多くを捧げる者は より豊かな祝福が与えられます。与えなさい、そうすれば与えられます、書いてありますね。人々は押し入れ、ゆすり入れして、その人に計りを良くして多くを持てるようにしてくださる。どうか皆さんも礼拝の時はですね、前回はハゲタカが、来たらそれを追い払うようにというメッセージでしたけども、皆さんは礼拝捧げる時は外見的なものよりもむしろ皆さんの心をですね、どうか、捧げてください。心のこもった礼拝を主は喜ばれます。主は霊ですから、霊と誠を持って礼拝するべきだと主はおっしゃいました。どうか全く心を持って、心を清くして、そして皆さん自身を捧げる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたがご指名されたのは白馬とか戦車馬とかではなく、ロバの子の転馬でした。あなたは子供たちが賛美捧げるとき、人々はけしからんと言って怒ったのをむしろ戒めてくださいました。むしろ彼らが賛美するのをやめさせるとしたら石が叫び出すとさえ言われました。私たちは石のようなものかもしれません。ロバの子のようなものかもしれません。貧しいヤモメのようなものかもしれませんけれども、しかしあなたは本当に人間的な能力や、またお金持ちの度合いとか、お金持ってるか持ってないかとか、才能持ってるか持ってないかよりもむしろそうした真心からの捧げ物を喜ばれる方であることを感謝いたします。なぜなら私たちがいかに貧しくともあなたに喜ばれる捧げ物を捧げられるからです。イエス様、どうかこの今日の御言葉を心に留めて、私たちは日々真心のこもった礼拝をいつでも捧げることができますようにお守りください。そして捧げられた礼拝によってあなたがますます生徒たちを豊かに祝福し、ますます多くを与え、多くを任されて、神の国をますます大きくしていく働き人として用いてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。